ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は私少し緊張しておりまして、なぜかと言いますと、私が25年前に、社会に対して訴えた時と同じような、極めて緊迫した精神状態であります。まあ、それまでの私はですね、物理学とか材料学、原子力といった分野でですね、もうほとんど純粋な科学っていうか、理科系の科学ですね。それをやってきました。しかし、その中で私が非常にこう引っかかったのは、リサイクルだったんですね。で、ここでリサイクルのことを詳しくまた繰り返す気持ちはありませんけど、まあ、その時の私の気持ちはですね、まあ、それは随分いろんな方の助言も得ました。まあ、このブログではですね、高名な哲学者から私の考えを聞いた哲学の先生が、やっぱり優れた人は心が平らですからね。それから、自分の儲けとか名誉とかいうことは考えておられませんので、武田先生、それはぜひ哲学論文を書いてくださいと言われたことはここでお話しいたしました。で、初めて哲学的な内容というほど高度じゃありませんけども、一応リサイクルの哲学というタイトルを持った論文を書きまして、その後、これは、後に朝日新聞の出版の編集長になられる、まあ、すごく素晴らしい編集長の方のご指導を受けて、リサイクルはしてはいけないと、まあ、いう書籍を書きまして、これがまあ、ベストセラー級ですね、になりました。そして、その時に、まあ、それまでは、まあ、学者としては時々、まあ、NHK だとか、その他のテレビ局に出てなかったわけじゃないんですけど、もちろん、この、社会のほぼ一員、ほとんど無名の学者でした。しかしそれがかなりの出版ができましたもんですから、テレビなんかにも取り上げられるようになりました。その時に、フジテレビで朝のニュースの大きなニュースのですね、非常に有名なキャスターの人がですね、私を取り上げて、その時私私立大学の教授でしたから、私立大学の教授が売名のために、リサイクルはしてはいけないなんていう、ことを言っておると。けしからんことだと。まあいうふうに、私がちょうどそのフジテレビの朝のニュースを見ておりました。8時半か9時頃のことだと思いますね。私は本当にそこで社会の最先端のそういう不合理な、今までは学会で発表すればね、当然あまり話題にはなりませんが、しかし聞いておられる人は、リサイクルに関するエントロピーの変化だとか、エネルギーの損失だとか、そういうことを、まあ理解はしてくれるわけですね。まあいろいろ意見はあっても。理解した上でいろいろ質問があり、ディスカッションがあるんですが、一般社会っていうのはすごいもんだなと思いましたね。そのフジテレビのキャスターの人は非常に有名な人ですし、見識も終わりでしょう。それから20年以上もテレビのメインキャスターをやっておられましたから、そういうことに対するニュースの取り扱いについてもですね、まあ専門的な能力を持っておられると、いうふうに思います。しかし、私の著作物に対して何も考慮せずに、私立大学の無名の教授だから、売名のために書いたんだろうということを言う社会なんだなと。社会というのはどういうところなんだろうかと、その時に思いましてね。それは今でも非常に強い私の人生のインパクトがありました。その後、そうですね、7年か10年ぐらい経った時に、環境問題はなぜ嘘がまかり通るのか、ということで、再度、リサイクルと、それから地球温暖化を中心として執筆しました。これはもう大ヒットになりましてですね、これこそ本当のベストセラーになりまして、100万部近いですね、関連書籍も含めて100万部近い売り上げになりましたもんですから、その後は、まあ、賛否両論あってもですね、その時は国立大学、名古屋大学の教授だった点もあると思うんですね。まあ、そんなことはないんですよ。私立大学の教授であれ、国立大学の教授であれですね、学問的誠意を持って書籍を書くわけですから、私立大学の先生だから売名だとか、帝国大学の先生だから素晴らしいなんてことはないんですよ。学問ですからね。しかし、世間はそういう評価をしてもらいましてね。そして私もまあ、いろいろ公的なところで、評価されるようになったわけですね。で、ここで初めて私、この九州の私の読者の方が勇気づけて私の背中を押してくれたもんですから、 私の参政党の時のいざこざ、それになぜ私がこだわってるのかと、まあ、いうことを、まあ、3回にわたって話したのはちょっと状況区みたいなもんでですね、今日から本格的にですね、私がなぜそういう行動に出たのか、しかもしつこかったのかっていうことなんですね。私はリサイクルしてはいけないっていうのも非常にしつこいんですよ。もう25年経ちますね。なぜそうかっつったら、リサイクルっていうのは環境面ではですね、まあ、無駄なんですよ。もちろんリサイクルすればするほどエネルギーも使えますし、物質も使えます。つまり、リサイクルしないでそのまま焼却することを基準にしますとね、1.0 にしますと、どんなにうまいシステムで理想的にやっても、リサイクルしたら 3.5 倍のエネルギーと物質を使えますから。リサイクルをすればするほど、社会は汚れていく、もしくは資源がなくなっていく、ってことは間違いありません。実際に20年ぐらい前から本格的にリサイクルが始まってからですね、私は実績調査っていうのを行いましたら、その時は、リサイクルしない時をそのまま使い終わったら焼却するということに対して実施されていたリサイクルっていうのは大体7倍から8倍のゴミを出し、資源を浪費しているということが分かりました。これについては、まあこれもやはりですね、日本のメディアはほとんどそっぽを向いておりましたけど、中国新聞の記者から電話がありまして、先生がそういう本を出されたんで、自分を記者として調べましたと。そしたら本当に先生が言われる通り、非常に多くのエネルギーと、それから物質を使ってるってことが分かりましたっていうね。電話、短い電話でしたね。5分ぐらいの電話ですが、私に感謝のことを言っていただきました。とても私は嬉しかったですね。まあ、それ以来の私の非常に大きな今日から、何回かですね、お話しするのは、私の人生の転機として、25年前のリサイクル。これは、この私が本書く前にですね、学生と一緒に大きな学会で何回か発表してたんですね。そのうち1回はですね、学生、4年生の学生でしたね。その人が、私がちょうど別の会場で発表してる時に、その学生が発表したんです。したらもう会場から吊るし上げにあってですね、私とそれぞれ発表がありました。他の学生も2、3発表がありましてね。それで、あそこで集まろうって集まりました。したらその学生が真っ青な顔してですね、帰ってきたんですよ。先生ひどい目に遭いました。で、理由を聞いたらもう古典版に批判されたんですね。批判した方は学会の中ですけど、相手が学生と見て批判したのかもしれません。その場に私がいたわけじゃありませんが、しかしその学生は大きく傷ついて、まあ僕の責任ですけどね、先生の責任ですが、ややそれで人生も曲がったように思います。大変に私心が痛みますけど、学問的な計算をした、もちろん学生に発表させましたから、私の発表はリサイクルをしたら資源が余計にかかるっていうのは総合的な発表しますね、僕は。だけど学生はその中の一部の計算結果をこういう過程でこう計算してエントロピー計算したりエネルギー計算したらこうなりましたっていう、まあそういう発表させるんですね。普通学生ですから。学生の実力に見合ったちゃんとした式を示し、根拠を示し、計算結果を示してそれを説明する。まあ学生ですからやっぱりその根本的な理由ですね。普通の人はですね、リサイクルしたら物が回収できるとか、そう思いますからね。それと、まあ、正反対のことを発表するわけですから、それはあんまり学生に考え方とか、その哲学的背景なんかはもちろん、発表させられないわけですから。ですから、こういうもとにこういう式を使って、こういう過程で計算したらこうなりました。一応それに対する簡単な考察を述べてもらう。その程度だったんですが、もう古典版にやられたらしいんですね。なぜそういうことをするのか。要するに今までの学問、それからマスコミの報道と違うということなんですよ。いや、それはね、学問ですから。昔は地球の周りを太陽が回ってると思ってたわけですよ。それから人間は神様が作ったものであって、猿から進化したのがとんでもないと。学問っていうのは、まあ僕の研究室の発表そんな大掛かりなもんじゃないんですけど、学問っていうのはどんなに小さくても大きくても 現在の認識に疑いを持ち、それをこう計算とかそういう合理的、一つ一つ科学ですから、厳密に合理的な方法で検証して、その結果、政治的な影響とかそういうのを構わずにですね、発表する。これが憲法が保障する学問の自由であります。ただ、学問の自由には制限がありまして、それを直接政治的活動とか、それから誰かを非難するような活動に使うというのは良くないんですね。これはまあ、学問の自由の哲学でよく知られているように、やはり学問の自由は内的、精神的自由であって、必ずしも社会的に影響を及ぼそうと思って、そういう学問の自由を発揮してはいけないわけですね。ここで、日本の学術会議のことを少し話しましたけど、あ、これはテレビで話したのかな？学術会議が政治的な動きをする。それと学問の自由がどう関係あるかってことは、我々学者はですね、厳密に議論しなきゃいけないんで、自分の計算結果がその後から発表していいんだというわけではありません。ですから私は学会で発表しました。学会っていうのはそういう専門家集団が冷静に物事を判断する。その当時ですね、リサイクルに関するエネルギー計算というのはかなりやられておりました。しかし、ちゃんとしたこう、がっちりした計算というのはかなり難しいもんですし、力もいります。私も学生か3人か4人と一緒にやりましたんでね、まあ、相当大きな研究室で、そういうことができる設備も必要ですので、必ずしもどこの研究室もできるわけじゃありません。主にはですね、その頃リサイクルの問題っていうのは、廃棄物系の研究室でやっておりましたから。まあそういうところは私たちなんかに比べれば理論計算とか、そういう設備もありませんし、学生もそういうことに興味があるわけじゃないんですね。私の研究室は、まあ物理の研究室でしたから、まあそういうことがしっかりできたという面もあります。しかし学問っていうのは別にそのよく専門って言われますけど、専門ではよくわからないとかですね。それまでの専門のところではできないことを違う視点から見るってこともまあ普通に行われることでありまして。まあその学生のことを今でも思い出しますとね、本当にかわいそうなことしたというふうに思います。それからもう25年経って、今でもですね、リサイクルが行われてるんです。で、私がリサイクルに思い切って社会に訴えたのは、朝からね、忙しい主婦が一生懸命分別してるんですよ。それもあの頃はね、牛乳パックもリサイクルしろって言うんで、牛乳パックを水道で洗って、開いて、乾かして、それでリサイクルに出したり、分別出したりしてたんですよ。それがどれほどのエネルギーが必要か、どれほどやってはいけないことなのか、っていうことが一般の主婦の人にはわからないわけですね。おばあさんもあの頃ですね、ある市に行ったら、ゴミの出すところまで坂になってるんですよ。そこにおばあさんがね、毎日痛い膝をさすって分別したやつを何個かに分けて出してたんですね。本当は私そこでね、おばあさんにこんなことする必要ないんですよ。一つの袋で出せばいいんですよと言ってあげたかったんですけど。まあそれは個別にはね、ちょっと失礼ですので、しませんでした。ええ。それで、そういう社会的な悪ですね。その頃、朝日新聞の一面にですね、ちょっと大学の名前も、先生の名前も言いたくないんですけども、リサイクルについて、リサイクルはいろんな議論がある。しかし、日本国民が無駄に物を使っている現状を見ると、分別リサイクルをさせて、痛い目に合わせなければ、環境を守るってことはわかんないんだ。だから、リサイクルはいろいろ議論があるけど、やるべきなんだと。こういうことを書いておられました。私はそれを見て愕然としましたね。学問的に間違ってることでも国民をとっちめなきゃいけない。しかし国民をとっちめるって言ってる人はもっと資源を使い無駄をしてるんですよ。今でもそうですね。大体人間一人の人間が使う物質量っていうのはおおよそその人の収入によりますんでね。収入の高い人は高い人ほど環境を汚してるとも言えるんですね。とも言えるって私が言ったのは場合によっては違う場合もありますが、平均的にはそうです。その人が自分の地位を利用して、かわいそうに膝が痛い人とか、朝すごく忙しいお母さんとか、そういう人に分別とかリサイクルを強制する。そしてそこにお金が投じられる。それがいかに、まあ、リサイクルはもう今日しかやりませんが、この日本をね、ダメにしていったか。それはどうしてかっていうと、リサイクルによる損失はそれほど大きくありません。 しかし、不正が行われる社会、不正が平気な社会、それを一旦認めると、それは他の分野にも拡大していくはずだと。日本文明っていうのは平等であり、ね、力が弱いからお前働いてりゃいいんだ、ドブ掃除してりゃいいんだっていう社会じゃなかった。それが日本の強さだったの。日本が有色人種でただ一つ独立を保った理由はですね、やはり日本民族の気高い精神だったわけです。一般の人は無駄してるから、リサイクルでもさせて意味があるかどうかなんかどうでもいいと。ただ苦しめばいいんだという彼は非常に学会としては高い地位の人でしたね。僕なんかと比較もなりませんでした。しかし、これに私は頑張らないと、日本社会はダメになっていくというのを非常に強く感じてたのが25年前でした。それから今日ですね。今日はそれ以来、私はですね、ひばりクラブの一人の方のご質問を受けてね、やはりあの当時と同じような気持ちで、私は日本の悪いところをやっぱり指摘して、そしてこの立派な日本をですね、さらに立派な日本を続ける。これが私が日本に生を受けて、今まで日本で生活してきた幸福に対する恩返しであると。そう思いまして、まあ今日から数日にわたってですね、実際にどうなってるのかと。これリサイクルのことじゃないですよ。リサイクルのことじゃなくて、騙しのことですけど、学問も、政治も、メディアも、いろんなことも、どこが今狂ってるのかと。それを早く戻さないと。それはリサイクルがきっかけを作ったように僕は思います。私のやや専門に近かったですからね。ということで、今日からお話をしたいというふうに思っております。